こうやってお話を聞いてるととても必要なことなのかなと思うんですけれども、なぜそんなに反対意見っていうのが出るんですか？
やはりこの特定秘密保護法案というものが秘密というものを指定することによって、はい、国民の皆さんが本当は知らなければならない情報、それを全部隠してしまうんじゃないか、あるいは取材や報道を通じて国民の皆様にその知る権利に応えていかなければならない、その取材の活動、報道の活動が制約されてしまうんじゃないか、そういう不安懸念というものがあったんだと思います、
はい、
こうした不安懸念には何としても応えていかなければならないということで、私ども公明党は必要な修正は断固していかなければならないということで、さまざまな有識者の方々、あるいは放送会の方々、弁護士の方々も含めて、そしてマスコミの方々と意見交換をずっと行いました。この原案どういうふうに改善していく必要があるか、そういうことを、意見交換をずっと続けて、さまざまな修正を盛り込ませていただくことができたんです。
例えば
ですね、もともと法案には国民の知る権利ということが明記されていませんでした、
はい、
憲法上も今は解釈としてきちんと担保すべきこの国民の知る権利、法律にこの国民の知る権利というものが明記された法律には非常に少ないんです。だけども今回のこの特定秘密保護法案、当然、先ほど言いました通り厳格に管理しなければならない情報はあるけれども、それはやはり国民の知る権利というものを侵害してはならないということをきちんと法律上明記をさせたんです。それからもう一つ、報道、それから取材の自由、マスコミの方々は当然国の動きがどうなっているのか、取材活動をやっていらっしゃいます、公務員の方々にインタビューされています、あるいは大臣、副大臣、政務官に今どうなってますかということを取材活動するわけですよね。これはやはり取材の自由、報道の自由というのは守られなければなりませんし、正当な取材行為というものは罰せられないということを今回の法律の中で明記をさせていただいたんです、それから特定秘密ということで、何でもかんでも行政府が恣意的に、例えばその都合の悪いことを隠したいと思うことを恣意的に秘密にされるようなことがあっては絶対ならないので、
その秘密を指定するときには何か手続きがいるわけですか？
そうなんです。その手続きを明確に厳格に定めようと。
そうですよね。
で、基準を作ろうと、
はい、
何を特定秘密とするのか、何はできないのかということを統一した基準を作るべきだと。で、その統一した基準を作るにあたっては、この基準も役所が、役人が勝手に作っては全く意味がないので、
はい、
これを第三者、有識者の方々で関与できる仕組みを作ろうということをコメントとして主張させていただいて盛り込ませていただいたんです。特に外交安全保障、そしてスパイ、あるいはテロ活動といった、厳格に決められているんですが、どういう手続きで特定秘密に指定していくのかという基準に、有識者会議というのが関与できることになりました。で、合わせて指定された秘密が永遠に、秘密のままで、国民に知らされないというようなことがあってはならないということで、有効期限というものをきちんと明確にすべきだと。もともと政府の原案でも有効期限は5年になっていました。しかしですね、その5年という期限が、何回も何回も延長できる、仕組みになっているんですよね、当然5年経っても外に出せない情報というのはあります、また10年経っても外に出せない情報というのはあります。しかし5年前と同じように特定秘密として指定されなければならない情報なのかどうかということをきちんとチェックをしていくべきだと。これは私も委員会でも指摘させていただいたんですが、その5年経った時の延長にあたっても有識者、第三者が関与できるような仕組みにしていこうと。さらに5年ごとに延長はできるんですが、通算して30年を原則上限とするということも明記をさせていただきまして、30年は基本的には超えないと。ただ、30年経っても、例えば外国からある極めて機微な情報をもらったとします。その機微な情報を提供した人がまだ生きていたら、その人に危害が及ぶ可能性があります、
はい、
きちんと安全が確保、30年経っても確保されていない状況だった場合には、やはり30年経ってもその秘密というのは引き続き延長する必要がある場合もあります。で、こういう極めて限定的な場合に延長する手続きとして、30年を超えるためには内閣の閣議できちんと了承する、閣議決定をしなければ、30年を超えて極めて限定的な例外として延長が認められないということも盛り込ませていただきました。さらにこの内閣の閣議で延長できることにしたわけですけれども、閣議でどういうふうに決められたのかということが国民の皆様に分からなければ、伝えられなければ意味がないんですよね、
はい、
で、 この内閣の閣議というのは実は明治以降ずっと議事録が作られてきていません。でこの閣議の議事録を作っていないがゆえに、例えば東日本大震災の時に福島第一原発の事故に対してどういう対応を行ったのか議事録がなくて、当時の政権本当に天安門やしてやっぱり議事録作らなければならないとか、いろんな話がありましたけれども、結局その後も内閣の閣議の議事録というのは作られてこないまま続いてきているんです。で今回の特定秘密保護法案の、修正にあたってですね、閣議で30年経った時に延長するという手続きを、30年というのを上限にした上で限定的な例外というのを設けたんですが、その時に閣議が関与するんであれば閣議の議事録を作るように今回この法案の成立とともにですね、確約すべきではないかと、明治以降ずっと続いてきた議事録のない閣議、この状況がこれから変わるという、まさに歴史が動いた瞬間だったんですよね。
歴史が動いたことを私は知りませんでした。強行採決の様子だけ見て、あんなに反対されているのになんで急いで採決に持っていくんだろう与党はって思ってらっしゃる方もいらっしゃったかもしれませんけれども、これで石川さんに丁寧にお話を伺うと、その裏側にいろいろ決められたことがあって、それでこうカバーしてくれてるんだなということがよく分かりました。
そうですね、強行採決強行採決ということばかりが報じられていますけれども、決してそうではなくて、例えば法案は自民党公明党の政権与党として提出をさせていただきましたけれども、その後も例えばみんなの党や維新の会そして民主党とも、修正協議をずっと行ってきました。野党の方々の提案も取り入れれるところ、合意に至ったところはどんどん取り入れて、その間の接着剤にも公明党がなってきまして、みんなの党そして維新の会とは修正合意が得られましたので、実は今回の法案は自民党公明党だけじゃなくて維新の会みんなの党も内容については賛成している法案なんです。で民主党ともずっと修正協議を行ってきましたけれども、やはりお互い折り合えないところもありまして、残念ながら修正協議は決裂しましたけれども、そうやって野党の方々とも丁寧に修正できるところはどこなのかという協議を続けてきたということはぜひご理解をいただきたいということと、それから審議の時間が不十分ではないかと、短いのではないかという指摘もあるんですが、実はそれもそうではなくて、衆議院ではこの法案に対して野党の質疑が22時間取られていました。で、参議院でもやはり衆議院並み の時間をきちんと確保しようということで野党の質疑が約17時間行われたんですけれども、その17時間に加えてその前の NSC 法案という国家安全保障会議を立ち上げる法案の審議が行われていましたが、この質疑の中でも野党の方々が特定秘密保護法案についての質問をずっとされていまして、その時間がだいたい5時間ぐらいあったんですね、合わせますと17時間と5時間で22時間ということで、衆議院と参議院ほぼ同じ、衆議院並みの審議時間もきちんと野党の方々の疑念や懸念に応える、政府の答弁もさせていただいたということ、それからこれも野党の方々のご要望であった参考人質疑、そして地方公聴会あるいは総理入りのテレビを通じて国民の皆様にも説明ができる質疑をやってほしいという期待にも全てお答えをして、今回の審議が行われてきたということはぜひご理解をいただきたいなと。でなぜこの時に作らなければならないのかということを、よくご質問を受けるんですが、今回特に国家安全保障会議というものを立ち上げました。日本版 NSC と言われるんですが、この日本版 NSC でこれから防衛省外務省そして総理官房長官が極めて機微な情報も含めて取り扱って議論をしていくことになります。そうした会議体に出される資料とか出される情報というのは本当に厳格に管理をしなければならない情報ですし、そこに例えば防衛省とかですね、外務省が情報を隠して出さないようなことがあっては総理の下での議論というのができないわけですよね。だからこの NSC が立ち上がると同じタイミングでやはりこの情報を厳格に管理できる法律を作らなければならなかったというのが、今国会で成立をさせなければならなかったという理由だというふうにご理解をいただきたいと思います。
特定秘密保護法案についてよく分かりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。